ゃあね、そのまあ結構もうあれ時間も経ってるんで、司さんのお好きなその紫雀師匠のお話していきたいと思うんですけど、うん、まあ、さっきね司さんもおっしゃってたみたいに、まあ、かなり今ガラッと話変わりますけど、紫雀師匠はものすごく理論的な方だったんですよね。
しかもストイックなんですよね。
ものすごい、
うんうん、
まあまあまあ、この話するのもあれですけど、まあ自殺したという話になってるんですよね。まあ、本当にそうだったかどうかはまた分からない部分もあるんですが、うん、うつ、すごく強いうつをずっと昔から抱えてて、
うん
うん、で、まあ、突如自殺なされたと、まあ、首吊りしてるところが発見されたというぐらいすごく、真面目でストイックで理論派
うん、
だったわけなんですね。多分司さんご覧になったことあるかと思うんですけど、
はい、
あれですよ、その
緊張の緩和ですか、
そう、緊張の緩和理論の、あの動画が YouTube に上がってますよね、
うんうんうん、
ご覧になったことありますか？
あります、
うん
うん、
あれをね、見てても分かるように本当にね落語がやっぱり好きなんだなっていうところはありますし、
うん、大好きです
ね。うんうん、でこんだけ理論的なことを言ってる彼がやっぱりね、うん、オーバーアクションだったりだとか、その表情だったりとかね、うん、声色だっていうところで落語をやってるっていうところを見るとですね、
うん、
非常にねその、
うん、
情熱というかね、
うん、
いろんなものを感じるんですよ。私なんかがやってるその声色だとかそういうものっていうのはね、
うん
うん、なんていうかね、全然違うんですよ彼のあれとは。その、うん、理論がちゃんと分かってて、でもその理論だけでも十分笑いは取れるし、
うん、
その十分落語なんですよ、
うん、
で多分理論が分かっててちゃんとそれを基本として基礎として持ってる人っていうのは安易に、うん、変な声とか出して
出さないです ね、
もしくはオーバーアクションで笑わせるもんじゃないとか、うん、顔芸はやっちゃダメだって多分、うん、師匠たちは言うと思うんですよ、若いやつらね。
めっちゃやってましたけどね。
だからそうだけどさらにその上で紫雀師匠はそうやってるっていうことは多分まだ僕らの知らないそこに何かがあってそれをやってるんですよ、うん、多分紫雀師匠も弟子を持ったとしたらですよ、
うん、
なんか弟子が例えばじゃあそのね顔芸だとかなんか声色だとか、うん、オーバーアクションで笑いを取ろうとしてる姿を見たら違うぜって言うと思うんですよね、
うん
うんうん、ちゃんと基礎を学んで基礎通りにやれと、うん、まずは、うんね、そこが何たるかを理解して、
ね、
やれと、うん、その上で、やらないとダメなんだっていう多分言うと思うんですよね、うん、だからその私はまだその弟子の、
うん、
まだその浅はかな、
うん、
声色変えたりとかして面白いと思ってるやつの下ぐらいなんですよ、うん、私は全然。もちろんだって誰に教わってるわけでもないしねだから私のやってることを落語と思ってもらっちゃ困るんですよ、
うん
うん、だから私のやってることでもし楽しいな、あ面白いなって思った方は、うん、もっともっと面白い世界を待ってますからね。
そうですね、聞くべきですね。
うん、
うん
うんうん、だから逆にその紫雀師匠 その落語っていうのは、うん、まあ、初心者にすごくおすすめだと私は思いますね、う
ん、おすすめだけど早口なんですよね、はい、若干。
あ、なるほどね。
なので聞き取りづらい部分がだいぶあるんです。
いやでもね、でもね、
うん、
確かに聞き取りづらいけれども、
うん、
でもいいじゃないですか、動きで笑わせてくれるから。
まあ確かに、うん、内容はどうこうっていうよりも、
うん、
例えば枕とかでも笑えるし、うん、
ただ喋ってるだけなのに、うん、頭がグワンガングワングワン揺れる感じとか ね、
うん、
ね、
あれ可愛いですよね、
ね、なん
か、うん、すごい好きですね、
うん、あの辺もう座布団からはみ出てますからね体がね、本当にね、
毎回のようにね、
うん、本当にね、うん、
いや
うん、だからその紫雀師匠のね、その、うん、その理論、まあその理論についても今度ね、どっかで深くやろうかと思ってるんですけど、うんうん、まあだけどただの紹介になっちゃうんでどうしようかなって思ってるんですかね。
うん、
まあその理論っていうのは、
うん、
落語関係なく笑いっていう、
まあ、笑いですよね。
笑いっていうものすべてに、うん、まあ関わってくるもんだと。
うん、まあ、日常でも本当そうですよね。
うんうんうん。
うん、
で、まあ、その変と合わせっていう考え方があって、うん、まあ、それも何かね、落語関係なく物語だとかっていうものを考えるときには、やっぱり非日常的な部分がね、
うん、
あって、やっぱそこに緊張感が生まれたりだとか、
うん、
で、そこで最終的に、じゃあ、その、めでたしめでたしになるのであれば、それがその合わせに向かっていくことで、うん、その緊張がまあほぐれたりだとか、
そこで笑いが起き
る。そうそうそう。しかもその笑いっていうのは、ただおかしいだけの笑いじゃなくて、安心での笑いだったりだとか、うん、やっぱりその、その単純にその、うん、なんだろうな、あの笑い、なんだろう、バカ笑いというかね、うん、その僕らおかしいその笑いっていうだけの世界ではない、うん、話なんですよね。
う
ん、うん、だからあの松本人志がその紫雀師匠を崇拝してるなんてよく聞きますけど、まあ、なるほどなっていう感じですよね、うん、それはね。
いや、崇拝される理由もわかりますよね。あれだけあの、うん、なんだろう、自分のこう笑いっていうものをこう、なんて言うんですか、
うん、
こう図式的というか、ね、うん、理論立てて、
うん、
行く人ってそういないんじゃないかって思うんですけどね。うんうんうん、しかもそれが、こう、説得力を持たせるじゃないですか。
うんうん
うんうん、だから、それがすごいなっていうね。うん、いや、本当お笑い芸人の人とかも、そこはちょっと抑えとくべきことかなって思います。
うん、まあでも、例えば他のなんていうか、まあ、理論というか他のところでもそういう基礎的な部分っていうのはある程度学んでると思うんですよ。やっぱりお笑いにしても何にしてもね、まあ、だからいや、それをね、笑いとして特化した理論をやっぱり打ち出してるのはその紫雀師匠だけだと思うんですよね。僕は学生の頃ね、映像を学んでたんですけれども、
はい、
その中で講師の先生の中の一人にね、
うん、
別格の先生が一人いまして、
うん、
まあ、皆さんすごい方だったんですけど、その中でも教員たちの扱いがもう相当違う先生が一人いらっしゃったんですけど、うん、その方っていうのがドリフターズのね、
はい、
ところで一緒に番組を作ってた方でですね、
はいは
い、
うん、
まあ、いわゆるその8時だよ全集合から始まり、うん、いろんなそのドリフターズのところに一緒にいてですね、うん、そのネタを一緒に考えたりだとか、
はい、
されていた方でですね、はい、その方は、まあ、その紫雀師匠の話を聞いてかどうか分かんないですけど、
うん、
紫雀師匠は緊張の緩和というふうにおっしゃったんですけど、うん、その先生は緊張と緩和というふうに言って僕に当時教えてくれたんですよ、
うん、
だからその紫雀師匠が緊張の緩和っていうふうに言ってるっていうのを、うん、まあ数年前に聞いたときに、
うん、
あ、なるほどと思ったんですね、うん、
はい、
その、まあ、ドリフターズの中で、まあ、もちろんその先生っていうのは、まあ、そのドリフターズと一緒にやってた頃はまだ若かったですから、
はい、
張さんだとかね、
うんうん、
っていうのと一緒に、まあ、やるけれども、まあ、まあ基本的には張さんとかそれこそそのドリフターズの面々が考えるその会議の中に一緒にさせてもらってどうこうっていう話で、
うんうん、
やっぱその張さんたちがやってるところから学んだのはそういうことだと、その緊張と緩和っていうものがあって、
うん、
葬式のっていうシーンの中で屁をこくから面白いんだと、はい、
うん、
その緊張したそのシーンがあって、その中でいかに緩和させるかというところがその、うん、笑いの基本なんだと、
うん、
それはその笑いだけではなくて物語っていうのはその緊張して緩和して緊張して緩和しての波をいかにうまく持っていくかっていうところの話だというところを最初に教えてくれたんですよ、うん、
はい、
だからそういう、まあ、ちょっとね、その紫雀師匠の理論とはちょっとだけその今の話は違うんですけれども、
はい、
やっぱり基本的な部分はやっぱり一緒なんだなっていうところでね、うん、
そうですね、根本的なところが、
うん、
うん、
っていうふうに感じましたね。
そうですね、
うん、まあ、だから、
うん、
まあ、ここのね、その緊張の緩和理論を詳しく知りたい方は、まあ、先ほど言ったその YouTube で動画上がってますから、
あ、見てみてください、
うん、いかにもね、バブル期らしいね番組の作りになってて
後ろになんか能面があるやつですよね。
そう、あれみたいなやつ恐ろしいですよね。
だから怖い、
紫雀師匠の顔に似せたような
似せてますよね、うん、だいぶ
あれだからね、紫雀師匠のそのね緊張の緩和理論を1時間、うん、あれだいたい1時間ぐらいの多分番組ですよ、
うん、
特別番組ね、
うん、
組んでやりましょうっていうその企画が通ること自体がものすごいことだし、
うん、
ボードっていうかセットね、 あの緊張の緩和理論 を説明するためだけにでっかいボードを作ってるんですよ。でもうしきりに紫雀師匠もね、こんな立派なもの作ってもらってもうねっていう話してるんですけど、あんなのにお金かけられるっていうのはやっぱりそのバブル期だったからだと私は思うんですね、うんうん、逆に言えばあんな話ね今はもう聞けないんですよ。
絶対聞けない。
紫雀師匠じゃなくてもそういうことを考えてる人はいるかもしれないし、うん、そういう理論を打ち立ててる人はいるかもしれない。だけれどもテレビ番組であれがね見れる機会なんてのはないです、ね、はっきり言って
ないと思います。あれ特別番組になること自体がすごいですよね。
そう、だからあの企画がね、うん、あの通った時代にあの映像が撮られた、うん、で紫雀師匠があの時代にいた、
うん、
その映像が残ってるってことは本当に幸運だったなと。
感動ですよね、
うん、興味のない人には本当につまんない番組だと思いますけれども、
う
ん、
本当に感動ですよね多分絶対そう、
うん
うん
まあ、で紫雀師匠もおっしゃってましたけど、これは聞く人にはその笑いを楽しもうという人には全く関係ない話だと、ね、でなぜこの理論がでも私にとって必要なのかというと、うん、おっしゃる中ではその理論の中で4つの種類があってですね、
うん、
その合わせと変という2つの状態があって、
うんうん、
で合わせというのも非日常だし変というのも非日常だけれども、いわゆる変というのはより非日常なことであって、うん、通常ではありえないようなことだけれども、それがぐーっと合わせの方向に向かっていってぴったりと何かと物と物がくっついている状態でも、くっつきすぎっていうのもちょっと普通じゃありえないよねっていうような、まあ、話なんですね。でその合わせあどうなんですか。
いいですよ。
でその
いや
何言ってくれん、何
言ってくださいよ。
でその合わせと変を行ったり来たりする中での法則が4つあると。ね、合わせ、ちょっと順番はちょっと順不動ですけども、うん、変から合わせに行くタイプ、
うん、
合わせから変に行くタイプで、合わせのタイプと変のタイプっていうその4つの種類があって、で、うん、その、落語のオチっていうのはこの全て4つの種類の中に含まれるんだと、全てこの4つのジャンルで分けられると、
うん、
で自分たちが講座にかけようというときに、まあ話し家っていうのはよっぽどねその一人の独演会とかでない限りはいろんな方がね出てくるわけですよ、
うん、
いろんな話がボンボンボンボンと出てくる中で、
うん、
じゃ この一日の流れの中でみんなが合わせだけのお家だっていうと、やっぱり聞いてる人もなんとなくさっきと同じような流れのお家だなって思ってしまうので、そこをバランスよくするためにも、じゃあ一番目の人が合わせだったら次の人が合わせ変のやつ、で次は変合わせの人、じゃあその次の人は変のやつとかっていう風にバランスを取るために考えなければならないから、こういう理論は僕たちには必要なんだという風にお話しされてるんです。なるほどと思うわけですよ、
うん、
だからそういう意味では私は前回赤い部屋で、ねうん、主人公がバタンと死ぬ終わりだったけれども、今回もバタンと死ぬ終わりでちょっとやらかしてしまったと、うん、ごめんなさいっていう感じです、はい、
緊張しっぱなし
だから結局だから後半笑いはないっていうことなんですよね。
緩和がないんですよね。
でもそれはね、それはちょっとね、言わせてもらうと死神っていうのもそういうもんなんで、
貧乏神になってください。そしたら貧乏神のお話もだいぶ好きでので、
はいはいはいはいはい、はい、
貧乏神をやってもらいたいですねうん、
まあでもでも多分ね次やるのは井戸の茶碗か芝浜なんで、
井戸の茶碗本当に私好きで、
井戸の茶碗はいくつかパターンがあるんですけど、うん、どのパターン、うん、てか誰の井戸の茶碗がお好きですか。
新潮師匠ですね。
あー、はい、ってことはお殿様がちょっとバカなやつですね。
そうちょっとバカ、うん、これ見てみたいな、
うんうんうん、
茶碗をね、
うんうんうん、
バカです。
そうそうそうそう、
鵜呑みにするタイプの方の、
そうそう、でも基本があれなんですよ。で僕が好きなのは、うん、あれですね、京太郎師匠と、うん、あとその師匠である、うん、やばい名前忘れちゃった、名前何でしたっけ、
柳屋ですよね、
うん、柳
屋、柳屋聞かないかな
三教、三教です、はい、三教師匠、この流れが好きなんですよ。まあ、京太郎師匠で初めて井戸の茶碗をしっかり聞いたっていうのが大きいんですけど、うんうん、それだとね、お殿様がねすごい切れ者なんですよ、うん、
あ、そうなんだ。うん、
自分で気づくんですよ。はあ、ん、はあ、って、この茶碗って言って、はあ、誰か目利きはおらぬかってわざとこう探してきてもらうんです。で、それで目利きの人に来てもらって、はあ、はあ、って、お殿様って、ご推察の通り、これは井戸の茶碗と申しましてってなるわけですよ。
新潮師匠の場合も、すでにそこにいますからね。
そう、なんかたまたま通りかかったみたいな感じなんですよね。
すでにいる
し。そうそうそうそう。で、その後も、ね、これは、うん、要はこれを書もいたす、みたいな感じでね。
そうそうそう。
ね。まあ、それはそれで笑いどころなんですけど、うん、僕はそのね、その、キリッとした殿様がかっこよかったんで、そっちの方が好きなんですよね。
うん。
うん、
なるほど、そうなんですね。
うん。
うん、井戸のちゃん、楽しみです、じゃあ。そしたら。
比較的多分ね、芝浜よりも井戸の茶碗の方が、うん、なんとなく自分の中に入ってきてるんで、多分先に井戸の茶碗やると思います。うんうん、で、芝浜はね、これもね、大きく分けて2つのパターンがあるんですよ。うん、これが
熊さんの方ですか？
ん？なんですか？
なんでもないです。名前が違うじゃないですか。人によって。
あ、まあ、それも名前が違うってのもそうなんですけど、要するに奥さんルートか、本人ルートか。
説明するタイプか、行われるタイプかってことですよね。
そう、だから、実際に、その、財布を拾ったところの、を、描写をきちっとやるか、そう、それか、気がついたら、旦那が帰ってきてみたいな。
そうですよね。小三治師匠ってそうじゃないですか。
そう、小三治師匠が、こと細かく全部説明するんですよ。で、でも、新潮
は、
あ、そっか。新潮は、その、奥さんルートだったんですよ、確か。奥さんの方やって、ちょっと、横になって寝ちゃったら、どんどんどんどんと帰ってきて、っていう話ですよね。どっちのルートでも、ね、僕はね、やっぱり小三治師匠の方に行きます。タバコを吸うシーンがね、ね、うん、すごく僕はね、好きなんで。
ああ、そうですね。確かにそんなシーンありますよね。
本当にね、僕は小三治師匠の、芝浜のタバコを吸うシーンを聞いてると、うん、本当にもうね、海にいるんですよ。
うんうん、
で、遠くの方で日が昇ってきてね、
うん、
ああ、お天道さんが昇ってきたなーって言って。
なんか、
うん、
小三治師匠の熊さんは、
うんうん、
熊ですよね。
うん、魚熊の話もあるし、ね、魚活の場合もあるし。
そうですよ。どっちかわか
る。まあ、どっちでも別にそれ、
うん、そうですね、
うん。
名
前が違うだけなんでね。うん、
ちょっと、なんか初めダメな人じゃないですか。
うん、ダメな人ですよ。うん。
だけど、なんか知らないけど、威厳があるんですよね、微妙に。
ああ、でもそれってのはやっぱりそこの部分、ディテール細かくやってるからじゃないですかね。うん
もうね、新潮師匠の場合はね、本当にこいつダメだなっていう感じの感がすごい出てくる、
うん、
出てくる。
うんうんうん、はい。より、だから、どっちかっていうとコミカルですよね、新潮師匠の方が、
うん。そうですね。
うん。だから、本当、サラサラ、サラサラという風に やるんで、新潮師匠がね。
すごい聞きやすい。
うん。でもやっぱり僕は小三治師匠ですね。うん、いやー。
いや、一緒ですね。こればっかりよ。だって、もう、素敵です。
いや、素敵なんですよ。素敵。よくわかる。でも、だから、その、シーン、シーンによってね、部分、部分によって違うんですよ。うん、あ、こっちは小三治、いや、こっちは新潮師匠だなっていうのは、ここの部分は新潮、あーっていうのがあるんですよ。だから、両方のいいところを取っちゃいます。
はい。
やるときには。
うん、取っちゃってください。
はい。
楽しみにしてますので。あ、でも、井戸のお茶碗ですよね。
まあ、まず先にね、井戸の茶碗で。
うん、
だけどね。
いつか貧乏神もやっていただけると。
あ、ごめん、あ、貧乏神ね。
はい。
多分まあ、これ、前回、ダクダク赤い部屋やってから1年半ぐらい経ってるんで、うん、まあ、その貧乏神やる頃にはもう5年ぐらい経ってるんかなっていう感じはしますけれどもね。
な
るほどね。果たしてそれまでネトラジがあるのかっていう感じもありますけどね。うん、
ちょっと不安の部分でもあるけど、
うんうん、
でもなくなるなくなるって言ってて、結局なくなってないから、きっと。
まあまあまあ、まあまあ、別になくなっててもね、
うん、
別にまあ私はやりますんで、
うん、
はい。
はい。
あ、まあそんなところでね、まあ皆さんもね、もしこんな話やってほしいみたいなところがあったらですね、うん、まあぜひぜひね、私の方にこう、アプローチかけていただければ、
どんどんと。
はい、いいかなと。
ゲストもお待ちしております。
はい、思いますんで。
うん、
はい、あとなんかないですか、司さんとしてはこれだけは言っておきたいみたいな。
これだけはですか、
うん、
言っておきたい、
うん、
いや落語は素晴らしいので、
うん、
本当にこのなんだろう、ダンさんのこれをきっかけに、
うん、
今まで聞いたことのない人は聞いてみてください。多分ね、世界広がりますね。
広がりますね、
うん、
うん、まあ、だからその私の場合はね、聞き始めたきっかけっていうのが、うん、まあ、お客さんと話を合わせるためのネタだったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、だから、うん、人によってはね、その、うん、話が、例えばその、やっぱり昔の言葉を使ってたりとかすると、よくわかんないっていうのがあるから、やっぱり聞きづらいっていう。だからちょっと CD 借りてきて、一つ二つ聞いたところで、やっぱりまあ、その、好みもあるでしょうし、うん、なかなかヒットしないってこともあると思うんですよ。でも私の場合は、仕事につながることだったんで、もうとりあえず聞こうって。
うん、
いう風に聞けたから、そうそうそう、別に面白い面白くない関係なく聞くっていうステージがあったんで、入れたんですけど、
はい、
だからね、その、古典をより古典らしくやっているのももちろん面白いんですけど、それはやっぱり最初はいきなりは面白さは分かんないと思うんで、それこそその枝雀師匠とか、動きでよく分かりやすく笑わせてくれたりとか、その私がおすすめするのはその京太郎師匠ですね。京太郎師匠はすごく現代風に改編してたりだとか、それこそその、もともと落語じゃない古典じゃないものをね、やってたりとか、もしくはニコニコ動画ですごく上がってて有名な京太郎師匠がやってるその時そばなんていうのはね、別名コロッケそばと呼ばれるぐらいね、その枕が非常に面白いんですよ。時そばをやるときのその枕、枕っていうのはその本編に入る前にちょっとまあ小話をするんですけど、まあその小話がまあちょっと長いんですね、結構本編よりもちょっと長いぐらいある。
そうなんですね。
それはもうその京太郎師匠がいかにコロッケそばが好きかで、そのコロッケそばのコロッケがどんなに、これがいいんだみたいなところの話をしてするんですけど、そこが非常に面白いんですよ。
ちょっとそれ聞いてみますね。
うんうん、
はい。
うん、いいと思いますよ。
うん。
うん。だからそういうね、その、なんていうか、落語って言っても本当にピンからキリまでありまして、笑わせてくれる落語もあれば、まあ、死神とか今回私がやったような、ちょっとね、おどろおどろしいような怪談もあれば、まあ、泣かせてくれる人情話もあったりだとか、単純に歴史として面白いっていうものもあったりとかするので、本当に、あとは何度も言いますけど、演者によって、話し家によって全く違ってくるんで、
うん、それだけは言えますね、
うん、あ、この人でこの話聞いたから別のでいいやっていうんじゃなくて、うんうん、むしろ被ってるのを見つけたらよだれを垂らしましょう、
うん、
あ、どんな違うやり方でやってくれてるんだろうというようなね、
自分の好きなね、
う
ん、人を見つけるっていうのもまたいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん
うんうん、どうでしょう、
うん、いやだからそのまずその人のファンになるっていうところが、うんうん、いいんじゃないですかね、うん、私の場合は小三治師匠、うん、京太郎師匠っていうのがやっぱり大きな、うん、まあ、やっぱ身長もねすごく大きい存在ではありましたね、
うん、そうですね、身長師匠かっこいい、対談があったんですよね、うん、紫雀師匠がやってた番組に、
はい、あ、出てますね、出てますね、それも YouTube で見れますね、
よだれですね、
よだれたら、それはすごいですよ、うん、これはね、前もね、このポッドキャストやる前から、前にやってた時に話したことがあるんですけど、僕その新潮師匠と小三治師匠が好きで好きでたまんなくてね、でその上でさらにですね、私がこうやってこのラジオで落語をやるようになって、なんかいい方法ないかなと、そのなんか面白いことできないかなと思ってた時に、まあ、いわゆるその京太郎師匠がその江戸川乱歩を落語化してるっていうのを聞いて、あ、星新一のショートショートを落語にしたら面白いなと思ったんですよ、
うん、
みんな多分星新一ってまず知ってるし、うん、で読んだことがない人もやっぱり短いからね、すごくスッと入ってくるし、うん、あれもやっぱりどっちかっていうとそのほとんどセリフだけで進んでいくような、
うん、
ね、ちょっとしたその矛盾をつくような面白さ、落語に通ずるものがあるなと思ったんですよね、うん、あ、これはいいやと思って、
うん、
でそれでまた、まあ、YouTube で新潮師匠、またその小三治師匠の落語をね、見漁る旅に出たんですけど、そしたらなんと、はい、そう思ったその日にですね、
はい、
星新一の、
うん、
その作品を、 新潮師匠と小三治師匠が朗読しているっていう CD、うん、LP ですねが出ているというその動画があったんですよ。
アップしてくれた人すごいですね。
すごいで実際聞いたら、
ね、うん、
まあね微妙な化学反応でしたよ。
微妙だったんですか、
う
ん、
だからそれを落語化してるんじゃないんですよ。だから朗読なんですよね、うん、落語っぽい口調でやってるっていう、まあ、すごく面白いんですけど、でもね、うん、落語の世界観じゃなくてやっぱり星新一の世界観なんで、うん、ちょっと違和感があるんですよね、
うん、
で多分2人とも別に殺し事面白くってやってないなっていう感じがしてる。
あ、そうなんだ、
うん、
まだアップされてるのかなそれは。
ぜひぜひね、だからその時ね、うん、その話をした時に、まあ、ダンさんそれをシンクロニシティだよって言われて、シンクロニシティという言葉を知らなかった私は、うん、一体何ですかそれはっていうふうに思ったんですけど、うん、まさしくシンクロニシティでね、
うん、
私、まあ、やっぱり誰かが、私が思いつくことはもうすでに誰かが思いついてやってんだなっていう。
なるほどね。
うん。まあ、その時はもう、うん、その小三治、うん、新潮のさらに星新一というその3つのね私の大好物が一、うん、つになった、うん、そういうものもあるんで、
うん、
そういうところからね、うん、入ってみるっていうのもある種、うん、いいんじゃないかなと、
うん、今、うん、早朝に落語やってるじゃないですか。 NHK かなどこかな、
やってんの。
あ、やってるんですよ。あ、神奈川だけかもしれない。
ほうほうほうほう。
で、うん、結構その、なんだろう、朝起きるのが早い時は見るんですけど、
うん、
ね、落語タイタニックってやってますよ。タイタニックを落語にしてるんですよ。名前誰だっけ。
へ、うん、まあでもね、前のところでもお話したかもわかんないですけど、うん、あれ、三遊亭だったかな、三遊亭あろうっていうね、うん、話聞いて、もともとミュージカルの、うん、方で。
二つ目さんかなんかですよね。
確かそうだったと思います。
うんうん、
非常に面白いね。うん、まあ、本当歌と落語と、
うんうん、
まあ、ピアノ演奏とかチェロの演奏が一緒についたりとかして、うん、私がやりたいことをやってるっていう感じですね。
やっぱ新しくなっていくんですね。このなんか日本のこういう文化、うん、文化なのかな。
まあ、もちろん文化ですよ。文化以外の何物でもない。
ですよね。
うん、
なんかどんどん新しくなっていくんですね。
うん、なだから落語だからといってその古典を聞かないといけないというわけでもないですし、うん、もちろん
そうですね、
うん、で古典知ってるから偉いとかね、古典やれるから偉いとか、うん、そういう感覚をもしかしたら持ってる方もいるかもわかんないですけど、うん、全くそんなことないですから。
いや、創作も本当に面白いですよね。
うんうんうん、うん、
面白いと思いますよ。紫爵師匠も創作落語でやったりしてるし、
うん、そうなんですよ、
うん、
まあ、だからね、本当に聞きやすいところから聞いてって少しずつその世界を知っていったら、
う
ん、古典の面白さが少しずつ分かってきて、
うん、
っていう感じなんですよね、
うん、
うん、そういう風に皆さんどっぷりハマっていただければと。
いいですね、
うん、
なってくれたら、
まあ、よりそういう方々が多くなってくれれば私も落語をやるモチベーションがね
上がる、
より、うん、大きくなっていくと。
講座を開くんですよね。それで
やりません。、うん、やりませんよ。
あ、そっか、
はい。
残念。
はい。6番7さん、7さんじゃない、アンドレさん、ありがとうございます。元劇団四季の方いらっしゃいますね。ヘンゼルとグレーテル、ゲルエテルとかされてました。とされてますね、
うん。うん。
まあ、本当に、なんていうのかな。うん、私、その、アンドレさんが、まあ、いるからというわけではないですけども、うん、私の好きなミュージカルで、エリザベートっていうのがね、
うん、
あって、まあ、エリザベートナイトっていう回もね、うん、やったことがあるんですけど、
うん、
そのエリザベートを落語化するっていう目論見もしているんで、うん、
ダンさんがですか、
う
ん、
そう、落語バージョンのエリザベートの話とは結構変えちゃうんだけど、
うん、
ほぼエリザベートの設定と同じような設定で、うん、その、まあ、日本の設定で落語化しちゃおうかなって。でも全然それはね、全然まだまだもう、う
ん、でもやること目白押しですね。
そうなんですね、やりたいことばっかりなの、うん、だけれどもちょっとまあそれに避ける時間っていうのもなかなか限られてますんで、
うん、
また次いつになるのか、
うん、
うんうん、っていうような感じですね。
当面のあれは井戸の茶碗ってことで、
うん、そうですね、
間違いないですよ。
間違いないですね。その後は芝浜ですね、
うん、芝浜はちょっと楽しみに、
はい、
ます。
はい、7番アンドレさん、はい、おそれは楽しみということで、うん、まあ、あの本当いつになるのか分かんないし、やれるかどうかも分かんないけれども、うんうん、これは仮の、まだ仮ですけれども、ちょっとだけネタバレすると、まあ、司さんは分かんないと思いますが、エリザベートが花魁という設定です。花魁
あ、そうな、吉原で働いてる。
そう、もともとはお嬢様、両家のお嬢様なんだけど、うん、家が、まあ、没落してしまって花魁としてやっていくんだけれども、どうなるのかみたいな、ああだだだだだみたいな感じですね。まあ変わるかもしれないけどね、う
ん、でもタイタニックが落語になっているんだから、あのレ・ミゼラブルとかでもできそうですよね。
うん、できそうですね、
男装なら。
なんかもうたくさんハードルがいっぱい上がるな。まあそんなところで皆さんにもね、落語に興味を持っていただければというところで、今回は難しい話は一切なしで、まあ楽しくやっていったわけなんですけども、いかがでしたか。
いや、楽しかったです。
はい、いやもうね、あの司さんね、本当それこそもう1年ぶりぐらいですかね、わかんないですけど、お話ししたのはね、
あ、
またぜひぜひね、
うん、
その関係なく、多分司さんは私の普段やってる放送とか聞くと耳が痛くなるタイプだと思うんですけれども、何かね、何かその私の放送をまあ聞くなりなんたりしてね、その時に意見があったりとか、もしくはそれ、はい、こういうテーマについて話したいんだけどというのがあったらですね、はい、ぜひぜひまたゲストに来ていただければと思います。
わかりました。
はい、はい、8番アンドレイさん、シシーがおおいらん、これはジュルジュルっていうことでね、よだれダラダラでございますけど、いいでしょ、なんか良さそうな感じですよね。はい、なんか映えそうな、実際にそうステージで舞台化したいなと思っちゃうぐらい、なんかいい設定ではあると思うんですけれども、まあ皆さん楽しみにしていただければと思います。まあ、それじゃあもう今日はこれでね、エンディングそのまま、もう今多分ねポッドキャスト並びにブログで聞かれてる方はエンディングがこうフェードインしている頃ではあると思うんですけれども、はい、そろそろ私もねもう外で今回やってますが、寒くて寒くてね、もう
風もひかないように、本当に
ていうかもう感覚がないんでね、そろそろ終わりにしたいと思います。はい、はい、それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。